第23章。和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。
長期にわたって力強く皆で協力して働きましょう。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1832年12月27日、主は預言者ジョセフ・スミスを通してカートランドに神殿を建て始めるよう生徒に命じられた。教義と制約88章119節参照。1833年6月1日、主はさらに次のような指示を預言者に与えられた。さて、ここに知恵があり、主の思いがある。世の方法によらずにその家を建てなさい。私があなた方の中の三人に示す方法に従ってそれを建てなさい。教義と制約95章13節から14節。数日後、主はその約束を果たされた。ジョセフ・スミスと大官庁会の顧問たちに驚くべき次元が与えられ、彼らはその中で神殿の設計の詳細を見たのである。大官庁会の第二顧問であったフレデリック・G・ウィリアムズは後に次のように回想している。ジョセフ・スミスは二人の顧問、すなわちフレデリック・G・ウィリアムズとシドニー・リグドンを連れて主の前に行くようにとの言葉を受けました。そうすれば建てるべき家の設計、すなわち型を主が示してくださるとのことでした。そこで私たちがひざまずき主に呼び求めると、目に見える距離に建物が現れ、私が最初にそれを見つけました。それから全員で見ました。外観を十分に観察し終えると、私たちは建物にすっかり覆われて内部にいるように感じました。大官庁会に示された見事な設計をジョセフ・スミスが大祭司の評議会に説明すると、兄弟たちは喜び、直ちに用地を選定するために出て行った。そしてスミス家の兄弟たちが前年の秋に種をまいていた小麦畑の中の区画が選ばれた。ハイラム・スミスはすぐに主のために家を建てる準備に取り掛かりましょう、それを私が誰よりも先にしますと叫びながら、その区画を更地にするために草刈り釜を取りに走った。このような熱意の高まりは、この神権時代において最初となる神殿を建てるために力を尽くし、犠牲を払う生徒たちの気持ちを一つにする原動力となった。女性たちは神殿の建設に携わる人々のために、エマ・スミスの指示の下で靴下やズボン、上着を作った。また神殿用のカーテンや絨毯も作り、ブリガム・ヤングの指示の下で神殿内部の装飾に関連する作業も行った。ジョン・タナー兄弟はニューヨーク州にあった2200エーカー、約890ヘクタールの農場を売却してカートランドに到着すると、預言者に2000ドルを貸すことにした。まさに抵当流れになる寸前で神殿用地を買い戻したのだった。またボートの脅威から神殿を守るために、夜間男性たちは神殿の警備を行い、日中の建設作業衣を着たまま眠った。預言者は次のように宣言している。主の家の建設に着手するために大掛かりな準備が進められていました。教会は貧困にあえいでいましたが、私たちには一致と調和と慈愛があふれ、それが神の命令を行う強さを与えてくれました。神殿が奉献される1年前に十二使徒定員会の会員となったヒーバー・シー・キンボールは、生徒たちが払った大変な努力について次のように述べている。教会は一丸となってこの事業に取り組み、すべての人が貢献しました。荷を引く家畜を持っていない人々は石切り場に行って働き、神殿まで運ぶための石を準備しました。 キンボール長老はまた次のように回想している。ジョセフは言いました。さあ兄弟たち、一緒に石切り場に行って主のために働きましょう。そして預言者自ら麻の上着と麻のズボン、リネンの作業着といういでたちで出かけて行き、私たちと同じように石を切り出す作業に従事しました。そして毎週土曜日に私たちはすべての家畜を率いて石を神殿まで運び、神殿が完成するまでその作業を続けました。妻たちはその間ずっと編み、糸を紡ぎ、縫い、あらゆる仕事をしていました。カートランドの生徒たちの努力は一致と犠牲と献身の典型であった。この努力があったからこそ、その後の歳月に主の目的が果たされていくのが可能となった。この時や他の数多くの機会に、生徒たちは長期にわたって力強く皆で協力して働きましょうという預言者ジョセフ・スミスの勧告を心に留め、力を合わせて働いた。
ジョセフ・スミスの教え。私たちは一つになって共に働くときに、神の目的をよりよく成し遂げることができる。
私たちは1840年10月の総大会において生徒たちと会うことができて喜んでいます。生徒たちは相変わらず熱心で、ひたむきで、精力的に終わりの時の大いなる技に携わっています。このことは私たちに喜びと慰めを与え、行く手に立ちはだかり避けられない困難と戦う私たちにとって大きな励ましとなっています。兄弟たちがいつもそのような精神を示し、私たちの手を支えてくれるならば、私たちは前進を続けるに違いなく、また前進するでしょう。主の技は転がりゆき、主の神殿は築かれ、イスラエルの長老たちは励まされ、シオンは築き上げられて、全地に賛美と喜びと栄光がもたらされるでしょう。また、御座についておられるお方と子羊に、賛美と栄光と誉れと尊厳が常しえにあるようにと歌う歌が、丘から丘へ、山から山へ、島から島へ、大陸から大陸へと響き渡り、この世のもろもろの王国は、私たちの神とキリストの王国となるでしょう。黙示録11章15節3章。そのような和合一致の精神が、この国でも外国でも、この大陸でも、海の島々でも、教会全体にあるのを知って、私たちは心から喜んでいます。なぜなら、この原則により、そして力を合わせることによって、私たちは神の目的を達成できるようになるからです。農部神殿の建設は非常な速さで進められています。建設を支援するために至るところで多大な努力が払われており、あらゆる種類の資材がことのほか順調に調達されています。次の秋までには外壁が完成するだろうと思います。冬の間、石を切り出すために50人が集められたことがしばしばあり、同じ時期に他の大勢の人々が運搬作業やその他のさまざまな労働に携わってきました。こうして多忙にもかかわらず、大勢の人々がそれぞれ生活を維持するための仕事に従事し、日常の仕事を行いながら自分の時間の10分の1を労働に当ててきました。他にもこの偉大な目的のために10分の1と捧げ物を捧げることによって、彼らに劣らないほどの熱意を示している人々がいます。この教会の元いが据えられて以来、主が私の民の治める10分の1によって神殿を建てなさい、教義と誓約97章10節から11節3章と言われてから、今日ほどにエホバの求めに進んで従いたいという強い思い、神の御心を行いたいという熱烈な望み、多大な努力、あるいは大きな犠牲を見たことがありません。 それはあたかも事業の推進と博愛と従順の精神が老いた人にも若い人にも宿り、兄弟たちも姉妹たちも少年たちも少女たちも教会に属していない見知らぬ人々さえも、この大いなる技を成し遂げるためにかつてなく寛大な心を持って結束しているかのようでした。またやもめがそのわずかな収入からレプタ2枚を投げ入れるのを思いとどまらせることができないこともたびたびありました。私たちは今、老いた人も若い人も教会の内外のすべての人に対して、彼らがこの機会にまさしく時宜にかなって示しているかつてない寛大さと優しさと熱意と従順さに心からの感謝を表したいと思います。私たちは個人的にあるいは個々に金銭的な利益を得るわけではありません。しかしこの度のように兄弟たちが目的と計画において一致し、肩の力を持って車を押すとき、私たちの心配や労苦、骨折り、不安は大幅に軽減されて、くびきは負いやすくなり、荷は軽くなるのです。マタイ11章30節3章。さて、昔の詩編の作者のように、はっきりと言わせてください。兄弟が和合して共におるのは、いかに麗しく楽しいことでしょう。そのような一致は、頭に注がれた尊い油がアロンのひげに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようであり、ヘルモンの露がシオンの山に下るようです。主が賢に祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからです。一致は力です。詩編133編1節から3節参照。
神の律法に従い、利己的な思いや偏見を克服するように努めるとき、一致が深まる。
1840年12月、預言者はイギリスで伝道していた十二使徒定員会の会員とその他の神権指導者に宛てた手紙の中で次のように書いている。皆さんが互いに十分理解し合い、また生徒たちが大きな喜びを持って勧告に聞き従っており、この愛の働きにおいて、また真理と義を推し進めることにおいて、互いに力を尽くしていることに、私は心に大きな満足を覚えています。これはイエス・キリストの教会において本来あるべき状態であり、一致は力です。兄弟が和合して共におるのはいかに楽しいことであろう。詩編133編1節。意図高きお方の生徒たちはこの原則を常に大切にするようにしてください。そうすれば最も栄光に満ちた祝福が生徒個人にだけでなく教会全体にももたらされるに違いないのです。王国の秩序は維持され、その役員は敬われ、王国で求められる事柄は快く喜んで実行されるでしょう。偉大な出来事は生徒たちの個々の努力にかかっており、生徒たちは終わりの時の大いなる技を成し遂げるために、私たちや聖なる御霊と共に働く者として召されています。生徒たちはそのことを忘れてはなりません。この技の範囲と祝福と栄光を十分に考慮して、あらゆる利己的な思いをただ覆い隠すだけでなく、完全に追い払ってください。神と人への愛がすべての思いを支配し、治め、勝利を得るようにしてください。そうすれば、彼らの心は古のエノクの心のようになり、現在、過去、未来のすべてを理解し、あらゆる賜物を受けるにふさわしくなり、主イエス・キリストの来臨を待ち望むことができるでしょう。第一コリント一章七節三章。私たちが一つとなって携わっている技は尋常の技ではありません。戦わなければならない敵は狡猾で非常に策略に長けています。力を結集させることに注意を払い、 最善の思いを心に抱く必要があります。そうすれば全能者の助けによって私たちは勝利に勝利を重ね、征服に征服を重ねていくことでしょう。邪悪な思いは抑えられ、偏見は消え去るでしょう。胸に憎しみを宿す余地はなくなり、悪徳はその醜い顔を隠すでしょう。そして私たちは天の承認を受け、神の息子たちと認められるでしょう。私たちは自分自身のためにではなく、神のために生きなければならないことを理解しましょう。そうすることによって、最も大いなる祝福がこの世においても永遠にわたっても私たちにとどまるでしょう。ここ農部に来る生徒たちに申し上げます。私たちはこの場所に神の民が集まるための元いを据えました。彼らはここへ来ると神が定められた勧告のもとに置かれることになるでしょう。私たちはここで腰に帯を締め、この中から罪悪を行う人々を一掃しようと努めています。そして外国から到着する兄弟たちにも、この良き技を推し進め、この偉大な目的を成し遂げるのを助けてくれるように願っています。シオンが義のうちに築き上げられ、すべての国民がその旗のもとに群れをなして集まるようにするためであり、私たちが神の民として、神の指示のもとで、神の律法に従って義と真理のうちに成長するためであり、神の目的が成し遂げられるときに清められた人に数えられ、受け継ぎを得るためです。私たちには皆、友人や近親者、家族、仲間がいます。また友情と兄弟愛の絆は、愛にあふれる無数の交わりによって固く結ばれることを知っています。私たちは一つの共通の信仰、すなわちひとたび生徒たちに伝えられた信仰を受け入れています。ユダ1章3節3章。私たちには永遠の福音を聞く特権が与えられています。それは予言の霊によって、天が開かれることによって、聖霊の賜物によって、天使の働きによって、そして神の力によって伝えられてきました。家族のような思いやりが全体に、すなわちパウロの言葉によれば、キリストの教会であるキリストの体全身に流れています。体の一部が傷つくなら、他の部分も必ず痛みを感じます。パウロが語っているように、もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が喜べば、他のすべての死体も共に誉れを受けるからです。第一コリント12章12節から27節3章。
物質的、霊的に最も大いなる祝福は、常に努力を結集させることによってもたらされる。
1841年1月、預言者ジョセフ・スミスと大官庁会の顧問たちは、世界各地から農部に集結しようとしていた生徒たちに、次のような指示を与えた。力を合わせて働き、努力を結集させなければ、終わりの時の大いなる技を成し遂げることができません。そうするときに、私たちは物質的にも霊的にも大いなる恵みを受け、天の祝福が途絶えることなく注がれるに違いないでしょう。このことについて疑問の余地はないと思います。物質的、霊的に最も大いなる祝福は、忠実に協力する人々に常に注がれますが、そのような祝福はいくら一人で奮闘して冒険的事業に挑んでも与えられません。過去のあらゆる時代の歴史がこの事実を十分に証明しています。私たちは生徒に次のことを理解してほしいと思います。すなわち、生徒たちはここへ来るときに完璧を期待してはなりません。あらゆることに一致し、平和と愛に満たされているなどと期待してはなりません。もしそのような考えでいるなら、間違いなく裏切られることになるでしょう。ここには さまざまな州からだけでなく、異国から来た人々もいて、彼らは真理の大義に強い愛着を感じてはいるものの、自分の受けた教育による偏見を持っています。したがって、これらを克服するには少しの時間を必要とします。また、密かに忍び込んでいる人々が大勢いて、不和、争い、敵意を私たちの中に引き起こし、それによって生徒たちを悪に染めようとしています。ですから、この地にやってくる人々は、神の戒めを守ることを決意し、ここに挙げたような事柄のために失望してはなりません。そうすればうまくいくでしょう。そして天の英知が授けられ、ついには目と目を合わせて互いを見て、義人に約束されている栄光をすべて受けて、喜びを得るでしょう。主の神殿を建てるには、生徒たちに過酷な働きが求められることでしょう。全能者に受け入れられて、主の力と栄光が現れる家を建てようとしているからです。したがって、王国の繁栄のために、そして真理の大義に対する愛のゆえに、時間と才能と財産を惜しみなく犠牲にできる人々は、私たちに加わって終わりの時の大いなる技に携わり、患難を共にしてください。そうすれば最後には栄光と勝利を手にすることでしょう。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスの、長期にわたって力強く皆で協力して働きましょうという言葉について考えてください。努力する期間や勢いが不十分であるとどうなるでしょうか。人々がさまざまな方向に向かって努力したらどうなるでしょうか。この預言者の言葉を家庭においてどのように応用できるでしょうか。教会の召しにおいてはどうでしょうか。力を合わせて働くときに重荷が軽くなるのはなぜでしょうか。これまでに他の人々と一致して働いたときに役立った原則として、どのような原則を挙げることができますか。利己的であることにはどのような危険が潜んでいるでしょうか。自分の中から利己的な感情を完全になくすためにどのようなことができるでしょうか。神と人への愛が心を支配するとどのように感じるでしょうか。あなたはこれまでワードや支部で経験した友情の絆や愛にあふれる交わりからどのような恵みを得てきましたか。家族のような思いやりが全体に流れていることは、ワードや支部にどのような恵みをもたらすでしょうか。ワードや支部の会員に対して完璧を期待することが賢明でないのはなぜだと思いますか。不完全な人々が共通の目的のためにさまざまな才能や能力を用いるのをどのような時に目にしてきましたか。そのような一致した努力はどのような結果をもたらしましたか。関連聖句、マタイ18章19節から20節、ヨハネ17章6節から26節、モーサヤ18章21節、第三ニーファイ11章29節から30節、教義と誓約38章24節から27節、モーセ7章18節。